おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。 Google が新しい AI 音楽生成モデルをリリースしたというニュースです。 Lyria 3.5 というモデルなんですが、ケンさん、これはどんなものなんですか？
これはですね、 Google Flow Music というサービスに組み込まれた新しいモデルです。30秒から3分くらいの楽曲を AI で生成できるんですよ。で、今回の目玉はセレクティブセクションペインティングという機能なんですが、曲の特定の部分だけを選んで編集できるようになったんです。
それって何がすごいんですか？これまでは全部作り直していたということですか？
まさにそこなんですよ。これまでの AI 音楽ツールは一部を変えたくても曲全体を最初からやり直さないとダメだったんです。絵で言うと一箇所塗り直したいだけなのに、キャンバスをまっさらにしないといけない状態でした。それが今回、気に入らない部分だけ上書きできるようになったんですね。
わあ、それは知りませんでした。音楽制作の現場でも使いやすくなりそうですね。ただ学習データが非公開というのが少し気になりました。商用利用は問題ないんですか？
そこが業界全体でまだ議論が続いているところなんです。学習データの詳細を Google が明かしていないので、著作権周りの法的リスクがまだ残っている状態なんですよ。商用利用を検討するなら Google の公式見解をこまめにチェックして、法務の方とも確認しながら進めた方がいいですね。
続いてのニュースです。 OpenAI の新しいモデルについてなんですけど、 GPT-5.6 GPT-5.6 ってどんなものなんですか？
簡単に言うと、賢さとコストの安さを同時に実現しようとしたモデルなんです。これまでの AI って性能を上げるとコストも跳ね上がっちゃう問題があったんですよ。それが企業導入の壁になってたんですね。 GPT-5.6 はそこに正面から向き合った設計になっているんです。
そうなんですか。コストが高いせいで導入できていない会社ってやっぱり多いんですか？
ええ、それがすごく多いんですよ。特に中小企業やスタートアップには厳しくて、大企業だけが本格活用できてたんです。費用対効果が改善されると、そのハードルがぐっと下がりますね。
おお、そうなると業界全体の競争も変わってきそうですね。ところで、エージェント型という言葉が気になったんですけど、これはどういうものなんですか？
いいところに気づきましたね。エージェント型というのは、AI が自律的にタスクをこなしていく仕組みのことなんです。例えば、この資料をまとめてメールで送っておいてと指示すると、AI が順番に処理を進めてくれるイメージですね。GPT-5.6 は、その処理の効率も改善されているので、業務自動化を使いこなす企業が一気に増えそうなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。自分でどんどん動いてくれるんですね。実際に使ってる会社は、まず何から見直すといいんですか？
まずは、自社の AI 活用にどれくらいコストがかかっているかを把握することですね。特にエージェント型の処理をすでに使っているところは、GPT-5.6 に切り替えることで効率改善の恩恵を受けやすいんですよ。コストの見直しから始めるのが一番わかりやすいステップですね。
さて、お次のニュースは AWS 関連です。ちょっと難しそうなタイトルなんですけど、これはどういう話なんですか？
Amazon Bedrock Agent Core というサービスの話なんですけど、一言で言うと、コードを書かなくてもAI が会社のデータを自動で分析してくれる仕組みですね。
コードなしで？ それって具体的にどういうことなんですか？
企業のデータって、売上システムや顧客管理や在庫管理とあちこちに散らばっていますよね。それを横断して調べるには、普通は専門のエンジニアが何週間もかけてシステムを組まないといけないんです。ところがこのサービスは、設定を入れるだけで AI が複数のシステムをまたいで情報を引っ張ってきてくれるんですよ。
え、それは知りませんでした。でも、設定するだけって言っても、やっぱり難しそうですよね。
MCP、正式にはモデルコンテキストプロトコルというつなぎ役の仕組みを使っているんですけど、これがデータソースと AI の橋渡しをしてくれるんです。エンジニアではなくても、データ分析の担当者が自分で設定を組めるくらいのレベルを目指しているんですよ。
面白いですね。ということは、これまでエンジニアさんに頼んでいた作業が、分析担当の人だけで完結できるようになるかもしれないってことですか？
まさにそこなんですよ。長い目で見ると、AI のシステムを作る技術よりも、何を分析すべきかを考える力の方が価値を持つ時代になっていくのかもしれないですね。AWS がマネージドサービスとして提供しているので、大企業だけではなくて、中小規模のチームでも使いやすくなっているのもポイントです。
おお、何を分析するかを設計する力ですか。なんだかエンジニアさんの仕事のあり方も変わってきそうですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。セマリス V1.4 バージョン 1.4 という安全性チェック用の AI モデルが発表されたそうですね。
これはですね、AI が悪用されないように守るガードレールと呼ばれる分類モデルなんですよ。簡単に言うと、 AI への悪意ある命令とか有害なコンテンツ、金融規制への違反、この3つを一度にチェックできるんです。しかも従来の同等モデルと比べてパラメータ数が44分の1という軽さで同じくらいの精度を出しているんですよ。
え、44分の1ってかなり小さいですね。でもなぜそんなに軽くできるんですか？
デバータ V3 というベースモデルを使っているんですよ。184M パラメータ、つまり約1億8400万個の設定値で動くんです。比較対象のラマガード 38B は80億パラメーターなので、脂肪感がだいぶ違いますよね。軽い分、推論にかかるコストも速度も有利になるんです。
おお、それって大きな GPU を持っていない中小企業でも使えるってことですか？
まさにそこなんですよ。これまでは安全対策のフィルターを動かすだけで、コストと遅延、つまりレスポンスの遅さが課題だったんです。セマリス V1.4 なら、1回の処理で3つの安全チェックをまとめて済ませられるので、金融や医療など規制の厳しい業界でも AI を本番環境に導入しやすくなるんですよ。さて、ここからは小ネタその方のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。オープンテレメトリーのコレクターを初心者が分解して理解してみたというニュースです。オープンテレメトリー、なんだか聞き慣れない言葉ですけど、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、システムの今何が起きているかを外から把握するための仕組みなんですよ。例えばアプリが急に遅くなった時、どこで詰まっているかを調べるために使うんです。そのデータを集めて送り出す役割を担うのがコレクターというコンポーネントですね。
ああ、そうなんですね。でも転送ツールではないって書いてあってちょっと気になったんですけど、どういうことなんですか？
ええ、まさにそこが面白いところなんですな。コレクターの中はレシーバー、プロセッサー、エクスポーターという3つの部品がつながったパイプライン構造になっているんです。 データを受け取って、加工して送り出すという流れを順番に処理しているんですよ。右から左に流すだけではなくて、途中で成形や絞り込みもできるんです。
ほう、それは知りませんでした。工場の製造ラインみたいなイメージですかね。ところで、Kubernetes 環境で伝うって書いてあったんですけど、それはエンジニアにとってどんな意味があるんですか？
いいところに気づきましたね。Kubernetes って複数のサーバーをまとめて管理する仕組みなんですけど、その中ではメトリクス、トレース、ログという3種類のデータが飛び交っているんです。オープンテレメトリーはその3つをまとめて扱える標準として広まってまして、特定のベンダーに縛られない監視基盤が作れるんですよ。仕組みを理解しておくと、運用の選択肢がぐっと広がりますよ。
ラストはこちらのニュースです。GitHub、GitHub コパイロットについてなんですが、管理者の方には結構大きな変更みたいで気になっています。
ざっくり言うと、コパイロットビジネスとコパイロットエンタープライズという企業向けプランでの変更なんです。これまで新しい AI モデルが追加されるたびに、管理者が手動でオンにしないとダメだったんですよ。それが今後は正式リリース済みのモデルであれば自動で使えるようになるというポリシーに変わったんです。
え、意外ですね。自動でオンになるって便利な反面、ちょっとドキッとする感じもするんですが。
まさにそこなんですよ。業界的にはオプトイン、つまり自分で選んで使う方式からオプトアウト、つまり使いたくなければ自分で外す方式へのシフトなんです。便利になる一方で気づかないうちに新しいモデルが有効になっているケースも出てきますよね。セキュリティのルールが厳しい企業では特に注意が必要なんです。
なるほど。では管理者の方は何か確認しておいた方がいいことってありますか？
はい、今回のポリシー変更の内容をまず確認していただいて、自社のセキュリティやコンプライアンスの要件に合わないモデルがあれば、明示的に無効化する設定をしておいた方がいいですね。気づいたら使われていたという状況を防ぐための一手間ですね。
便利さとリスク管理のバランスって、企業の規模が大きくなるほど難しくなりそうですね。管理者の方はぜひチェックしてみてください。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。